富士山のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC の私、かつお節石川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。ただいま神奈川県社会人兼一部リーグ戦っております。そしてですね、日本サッカー協会ワールドカップ優勝を目標に掲げているということで、その上昇気流にエブリサも乗っかっていこうという魂胆の番組です。今日はちょっと喋りたいことが盛りだくさんありすぎる、生放送なんでもしかしたら難しいかもしれませんが、ディレクターの方なんかピーをね出ていただけたらなと思っております。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということでエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴水さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ただいまですね、我がエブリサは神奈川県社会人リーグ、まあ、一部リーグでですね、関東リーグに向けて戦ってるわけなんですが、まあ先週のね、戦いが終わるまでは無失点の、開幕4連勝、まあ、得失点差で、神奈川大学さんとね、まあ、ちょっと1位には我々は2位になるということなんですが、さあ迎えたね、先週、先週じゃないか、今週ですかね、試合で言うと5日にあったんでしたっけ。
3日にありました。
3日でしたっけ。
はい、
じゃあ3日ということで、今回はなんていうんですか、まあ勝ち続けるっていうことはまあ難しいとお話ですよね。ちょっと桜井さん。
そうですね、まあはい、まあ4連勝してから
4連勝してから、
はい、まあ、5連勝そう甘くはないという
ところでしたね。5連勝甘くはないということだったんですけど、はい、ちょっとね、あの試合見れなかったよって方のためにね、ちょっと振り返りをしていきたいんですけども、まあスコアで言うと、はい、まあまずはね、前半まあ早々ともうすごかったですね。クリアボールをもうボレーで決める、
小口選手の、はい、
いやだから僕ちょっとあれなんですよ、なんか小口選手がなんかチャンピオンズリーグのなんか昔の決勝のあのレアルマドリードとレバークーゼンのね、あのジダン選手のボレーシュートをちょっと思い出すかのような、
はいはい、
あースーパーゴールに見えたんですけど、いやあれはねすごいゴールでしたね、桜井さん。
あれはすごかったですね。久保センターリークロスをあのディフェンスがヘディングでクリアしようとしたんですけど、上に
ポンポンって上がったんですよね。
まあ その、はい、その落下地点に小内選手が入ってダイレクトであのボレーシュートしたんですけど、低くこう、低い弾道で、まあ、キーパーの前でバウンドするような、でコースもバッチリみたいな。
なんかあれはすごかったですよね、はい、なんか左40度ぐらいのところで、まあ、ちょうどペナルティーエリアの本当ライン際のところですよね、はい、まあ、そこでヘディングクリアのハイボールがポーンってきたところ、ほらアップするのかなと思ったら、
うん、
ドーンと打って
そう
決まって、はい、でもそこでね試合終了してたら5連勝だったんですよ、桜井さん。
いやそうなんですよ、
90分なんですね。
いい感じだったんですけど、
サッカー90分あるんですね、うん、
そうなんですよ。
アナミさん知ってました、サッカー90分だったっす。
そうらしいですよね。
20分ぐらいで終わってくれればよかったんですけど
最近は厳しいですね
いやー、そうしたらちょっとね、桜井さん、まあちょっと失点シーンがありまして、ね、またなんと前半のうちに結果から言うと3点入れられるわけですよ。
そうなんですよ。
失点シーンを振り返ると、まあ、まずはですね、まあ、ちょっと左サイドスルーパスで抜けられたところ、まあ、勝負するのかなと思ったらちょっとねレイエさん味方の上がりを待って、まあパスをねちょっとマイナスに出すんですよね。
はい、
まあ、その間に、まあ、レイエの選手もう一人がですね、まあ、3人目の動きですよ、まあ、インナーラップちょっと中をねスーッと上がってきた、そこをマークつけずに、そこにスルーパスがまた出て、まあ、キーパーあれニアサイド抜けてましたかね。
そうですね、多分ニアサイドだと、
ニアサイド抜けてちょっとファーサイドの方のネットに刺さる、はい、まあ、刺さるみたいな形の、まあ、失点シーンだったんですけど、振り返ってあちらいかがでしたか。
そうですね、まあ、ちょっとエラーが重なったっていうとこなんですけど、まあ、まずその最初ロングボール来て、あの伊藤選手が寄せてって、
うん、
でその相手がペナルティーエリアの角ぐらいでちょっと後ろにこう向いて後ろにパス出したんですけど、まあ、そこでまずこうセンターバックの伊藤選手がそこまでこう釣り出されていると、
はい、
でそこのマイナスのパスのとこにまたセンターバックの小林選手がそこ行って、
はい、
でそこで剥がされちゃったんですよね、うん、
はい、
でそこでこうセンターバックがもう2人釣り出されちゃって、
うん、
空いてるとこに後ろから走ってきて、でそこにうまくスルーパスが入ったと、
はい、うん、
でスルーパスもなんかキーパーとなんか絶妙な位置にあって、
はい、
まあ、なんかちょっとキーパーもうちょっと詰められたんじゃないかみたいなのもあって、まあちょっとエラーが重なって入っちゃったかなっていうところですね。
まあそうですね、多分僕多分現役じゃないですか、プレーしてたらあれまあまあ怒られるかもしれないですね
怒られる。
あれそうですね、ディフェンスの、そのマークの受け渡しとか、はい、まあ、そういったところで、まあ、言っちゃったら人数的には揃ってたんですよ。
いやそうなんですよ、
もう4枚ぐらいいたんですよ、なんだったら全然、
うんうん、
でそこで失点したというところが、いやこれちょっとなんか、いやもうちょっと伊藤選手のちょっとやっぱハイボールのなんか強さ、もう ヘディンガーぶりを見せてたんで、新庄戦で攻めてきたかとか思いましたけど、はい、いやあそこはリーさんはいい崩しでしたね。
そうですね、いい崩し、
いい崩しで、あちょっとこれ修正必要だなとか、コーチングとか必要だなとか、マークの上げ出し必要だなってめちゃくちゃそう見てて思って、でその後の失点、うん、まあ、ちょっとコーナーキックの失点だったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、デザインされたコーナーキックじゃないですが、一回ちょっとグランダーに、まあ、ちょっとゴール可能性の低いような一旦当てるようなボール入れられたんですよね。
2点目はそうですね、コーナーニアにまず蹴って、でそれを
まあ、リターンというか
キッカーにリターンしたんですよ、うん、でそっからそのコーナーキック蹴った子がアウト回転でワッキーに向かってくる、ちょっとシュート性のボールを蹴ったんですよ、うんう
ん、はいはいはい、で
そこにもう一人相手がこうキーパーの前で触るか触んないかみたいなので入ってきて、そのままボールスッっていっちゃったなみたいな、
うん、まあまあよ、なんかサッカーではよく、ね、見るようなゴールシーンの形の一つで、まあ、ありますよね、そのなんか触るか触らないかでキーパーがちょっと分かんなくなってそのまま入っちゃうみたいな。
そうそうですね、まあ、ただセオリー的にはその触ってから反応しなきゃいけないんですよね、だから触んない前提でコースに入って体がぶつかるようにしてれば、
はい、
すり抜けて入ることはないんですよね、
うん、なん
で、まあ、先に触られちゃって入るんならもうしょうがないんですけど、
はいはいはい、
うん、っていうとこでちょっとキーパーのミスがって思いますね、2点目は、うん、
で2点目が、まあ、いわゆるちょっとリターンパスがあって、そのコーナーキッカーにまた戻されたんですけど、まあ、角度というのは右の、まあ、45ないし、まあ、そのペナルティーエリアの角ぐらいからアウトぐらい、アウトの回転をかけてキーパーに向かっていくような、ちょっとグランダー気味のボールが来たんですけど、僕
そうそうそう、
キーパーの責任とかもあるかと思うんですけど、いや、マークのつき方めっちゃ悪かったっす。
はい、
はい、なんかへそで見てないというか、
うん、
いや、余裕で剥がされてたんで、
はいはい、飛び込んできた選手の対応ってことですね。
いや対応、はい、いやだ、はい、飛び込んできたというか、多分、ま、ちゃんとマークついてたら飛び込むってコードがないはずなんですよ。
うん、
あんまり活かせないしみたいな、
はい、
でそこのあちょっと守備のところが、いやなんかど、え、違うチームかなって思うぐらい、
うん、
ちょっと良くなかった。
うん、
でそしてとどめの3点目なんですけど、これもまあフリーキックから、
そうですね、
まあハーフウェイラインから、まあ、10メートルぐらい、エブリス陣内進んだところ、まあ、右寄りですよね。でそこからまあフリーキック を、まあ、いわゆるファーサイドの方に蹴られたわけですよね。でそれをヘディングで折り返されて、また逆サイドに振られて、はい、フリーの選手、要はまあボールウォッチャーになりやすい形ですね。ボールウォッチャーっていうのは、そのマーカーを見ないでボールを見てしまうことをボールウォッチャーって言うんですけど、はい、まあ、それでまあフリーになって、でオフサイドもあれは完全になく半も入ってしまったって感じでしたね。
はい、
セットプレー2本やられた。
セットプレーを立て続けにやられちゃったんですけど、まあ、その3点目のシーンは結構何回もあったんですよね。そのファーにフリーキックで蹴られて折り返し狙ってるみたいな、はいは
い、うん、練習してきたんだろうなっていう、
まあ、そうですね、いつも多分練習してる形なんだと思うんですよね。で結構そのわざと最初オフサイドラインにいて、でその折り返しを来る、折り返し来た時にはもうオフサイドじゃないみたいな位置にこう相手がいたりして、
はいはい、
なんか狙ってる形を何回かやられて、
うん、
それに対応できぬまま点が入ったって感じです。
そうなんですよ。でこれがね、まあやっぱ向こうはセットプレーをしっかり点取ってきたっていうところがやっぱ結構でかかったっていうところもやっぱありますし、まあそもそもね、結構なんていうんですかね、まあ、ごめんなさい、ね、言っちゃったら桜井さんとか穴水さんはエブリスの関係者じゃないですか。そのチーム完全にも名前があるというか、スタッフとしてとか代表としてとか、じゃあ名前の載ってない私が言いましょう。審判難しかった。
そうっすね、
やっぱ難しかった。まあまあ、うん、そういう説もあるよって話で2つね、はい、これはまあ、ね、両方ね、両チームとも同じ条件ってことはまずあるよってことは、うんうん、まあ、1個の説、
うんうん、
エブリサファンとしての、ファン感情で言うと審判難しかったねっていう説も提唱させてください。
ね、また優しい言い方ですね。
そうですね、やっぱり2つありますから
難しかった、ね、
はい、側面ありますから、いろんなとこケアして発言してます。
そうなんですよ。なんか一応ホーム開催なんですよ、カモメパーク、うんうん、こっちがグランドとって、でもなんか県リーグってホームだからとかないんですよ、審判に。
はい、
なんかもう審判の趣味で全てが動く感じなんで。
いやー、まああと、もうここはちょっとはっきりしておきたい、まあ、あれはハンドじゃないですか。
そうですね、後半7分ぐらいかなに、キーパーのハンドのシーンがあったんですけど、うん、まあ、それを取ってくれなかったっていう、
まあ、これ見てない方に言うとですね、まあ、レイエスさんのフィールドプレイヤーがいてボール持ったんですけど、それをキーパーに返したんですよ。ちょっとバウンド気味のね、うんうん、グラウンド的にバウンド気味のボール、はい、で、まあ、風がめっちゃ強かったんですよね、あの日。すごい強くて、でトラップしようとしたら多分イレギュラーしちゃったのが風とかで、うんうん、で思ったようにトラップできなくて、そのトラップしたボールが手にベチンって当たったんですよ、うんうん、ちゃんとあの手、あの上げてる手にバチンって当たったんですよ。
そうですね、一回ももに当たって、それがなんかトラップミスして弾んじゃったんですよね。そしたらなんかちょっと不用意に上がってた 手でバチンってなって、多分手に当たってなかったらこう後ろの方にそれて、
うん、入っちゃったのかな、
オウンゴールみたいな感じだったところが、まあ、なんか難しくて、一応そのなんかハンドのルールって変わったんですよね、
はい、
なんかその その意図してるかどうかは関係なくて、う
ん、はい、
その変な位置に手があるかどうかみたいなのが大事なんですね。はい、でその変な位置ってなんかすごいこうめちゃめちゃ手を広げてるとか、うん、
はい、
手が上がってるとかっていう基準なんですけど、
体にくっついてれば問題ないみたいな、そういうことですか。
あ、そうですね、うんうん、その体にから不用意に離れて、うんうん、まあ、その不用意っていうのが難しいんですけど
曖昧だな、
はい、でもただなんか一つの基準として、肩より上がってるみたいなのがあって、
あ、それはキーパー、まあ、そのシチュエーションでのキーパーのってことではなく、フィールドプレイヤーも含めて、
あ、そうですね、全部全部、そうですね、はい、そのフィールドプレイヤーとかキーパーは関係なくて、
関係なくってことですね、
はい、
肩か、でもまあ、はい、あの腿からちょっと広がって当たってもファールじゃないんですか、それは。
あ、そうですね、だそれがこう
微妙な感じなんですか今、
はい、なんか不用意ではなければってことか、はい、
うん、いやだから不用意って言葉がちょっと良くなくて、
は
い、
うん、
でもあれはほとんどの人が聞いたらあれハンドです
そうですね、しかもほぼ肩まで上がってるんで、
上がってるんです。
そうですよね、
そうなんです、
ハンドです。でそれで、あの、いや、みん、もう会場中がハンドだってなって、で内田選手が、いや今あれハンドですよねって言ったら、うん、内田選手がイエローカードもらうっていう。
そうなんですよ、
なるほどね。
いや、さすがに、
いや、さすがに、いや、あれ、いや、あれ、ストイコビッチだったらね、ストイコビッチだったら、あのイエローカードを取り上げられて、多分審判に出されてましたよ、ストイコビッチだったら。
懐かしいです。
誰が取り上げるんだろう。
だから心配してました。あ、内田選手、イエローカード取り上げんじゃないかなって心配しました。
いや、
よかったです。内田選手、懸命だったんで、それ取らないでね、あの、審判にイエローカード出さなかったんで、レッドカードにならなかったんで、よかったですけど。まあ、そういうものもあったりと、
うん、
なかなかいうのがあって、ちょっとね、なんかもう、あ、なんかもう、もう空気から何からもう全部良くなかった。
うん、いや、そうですね。まあ、まあ、そもそも風がすごいよ。
うん、
すごい強くて、
うんうんうん、
そこにもアジャストできず、
そう、
はい、
アジャストで、そう、
2点取られて。でもう後半なんてレイエスほぼ攻めてないんですよ。
攻めてない、攻めてないです本当に。
はい、
セーフティーファースト
なんですけど、そうなんですけど、こっちもなんか強風でうまくいかないみたいな。
いや、そうなんだよな。だから本当に、なんだろうな、矢野選手とかも岸選手とかもそうでしたけど、いや、やっぱペナルティちょっと外ぐらいからもうどんどん狙っていってほしかったですね、つけて、
うん、
やっぱあの風があったんで、もう何が起こるか分かんないんで、やっぱこぼれ球狙ったりとか結構確率高かったと思う、うん、そっちの方が、うん、どっちかっていうと、あの悪い環境下だとボールを触れば触るほどミスが起こるんで、
うん、
そこはやっぱゴールに直結したちょっと戦い方っていうのはやっぱ見たかったなって、うん、コメント欄に書いてありました、チャット欄に。
うん、
はい、僕じゃないです、チャットなんですよでも僕思ったら、そのチャット欄とかを見て、はい、いや、なんかこれだけなんか盛り上がってコメントしてくれるの、いや、めちゃくちゃ嬉しいなと思って。
嬉しいですね。
いや、そう
ですね、それは
最近盛り上がってるんで、
いやいや本当に、だからみんな好き勝手書いてほしいんですよね、そのなんか、
うんうん、
まあ、罵詈雑言じゃなければ、その厳しい言葉みたいなことは、うんうん、まあ、全然あるじゃないですか、サッカー、
はい、
もっとこうしてくれよとか、
うん
うん、いや今の打ってほしかったなとか、いや、もっと、もうね、そういうのね、バンバン言ってほしいですし、
うん
うん、今のはね、多分ハンドだろうみたいなのは、多分3秒ぐらいで 100個目ぐらいついてもおかしくないぐらいだったんで、はい、みんなハンドハンドハンドって打ってくれてよかったんですけどね、あの時、
はい、
だってね、いわゆる桜井さんとかエブリサ側の面々がやっぱ言うのはね、ちょっとはばかられるんで、ファンが言ってくれないと、そこファンが戦ってもらわないとっていう感じですよね、
うんうん
うん、僕がね、現地でハンドだろって外で大声で言ってたら、多分めちゃめちゃ多分審判の方に注意させて、うんうんうん、
石川さん、それ僕も注意しますから
ちょっとやめてくださいってなっちゃう。そうなんですよね。で僕ちょっと、あの、開始早々やっぱ桜井さんのちょっと痛快な、あの、 愉快痛快、桜井が出たところがあったんですけど。
そんな場面ありました？
ありました。
めちゃくちゃレアですね。
めっちゃレアです。アナウィさんあれですよ。はい、僕見てて、
僕見てなかった。
ね、橋本さんとね実況解説やってるじゃないですか。はい、でまあ序盤ねこのお互いのチームの話をしてて、はい、で、はい、レイエスさんの応援というか声出しがすごかったんですよ。応援というか、はい、なんか、はい、ベンチからなのか外部からの、はい、なんか声がすごくて、うんうん、でなんかレイエスさんてんてんてんってなった時に、うん、すごい声出てますねなのかなんか言おうとしてたんですよね、うんうんうん、レイエスさんって言った後まさかのワード出てきました。アナミさんもう歯に衣着せぬってこのことだなって思ったんですけど、
何ですか？
うるさいですねって言ってました。もう見てて笑っちゃいました。いやストレートすぎるやろ。
ストレートですね。まあまあね、エブリさんのチャンネルですからね。
いやエブリさんのチャンネルですけど、
ね、もっといいんじゃないですか。やっちゃってそういうのってあんまり別に公平にする必要ないし、
いやそうですけど、
ここまでいいですね。
うるさいですねは笑っちゃってマジで。いや確かにそうだけどとかみんな思ったけど、だからあの時も 4、5 秒ぐらいで50件ぐらい笑わら笑って出てよかったんだなって思うんですよ。いやこれ ね見てる視聴者の皆さん、これ言わないと、うん、なんか笑わらとエンタメにしてくんないとね。
まあそうですね。
そうそう、これはちょっと視聴者の皆さんの責任なんで、これはわらわらわらって言ってくれないと、草とか書かなきゃいけないですよ本当は。そこは
いやでも僕は応援しますよ。桜井さんいいと思いますよ。
はいはい、
そういう
やっぱり、いやでも一応あれなんですよ、うんうん、その、うん、ベンチから声かけしていいのって監督だけなんですよ、指示とか。
そうなんですね。
はい、
そうなんですよ。
それまずエブリさんのメンバー知ってるのかなみたいな気がするけど、
いやでも基本うちはなってます。
あ、そうですか。
はい、
そうかそうか。
でもこうレイエスさんあれなんですよ、うんうん、その実況席が、うんうん、レイエスさんの後ろだったんですよ。カモメパークってあっち側で撮るんで、なんかその真後ろなんでめちゃめちゃ声聞こえて、
なるほど、
めっちゃ入ってましたね。
うるさいですね。
そう、みんなでなんかいろいろ言ってるんですよ。ただなんかその声の内容は別に悪い声じゃないんですよ。なんかこう相手をなんか戒めたりとかってわけじゃないんですけど、うんうんうん、ただこう いっぱいの人がいろんな大きな声を出してるみたいな。
うん、
そうか。じゃあそれはまずそのレギュレーションというかルールというか、
あ、まあ、そうなんです。
ダメですよってことなわけですね。
はい、そう、そもそもダメなんですよ、
うんうん、っていう説明を、うん、7文字ぐらいで説明しちゃったんですよ。うるさいですねってい
う。いやいいな、
ギュッとして説明をギュッとしたんです。
本当にそれでいいですよ。
でもその後話してましたもんね、橋本さんとね。
あ、そうそうそう、今の話を
して、今の話をそうしてた、ね、だからそういうレギュレーションあるよみたいな。だからこういう実はエブリさんのこのチャンネルを見てると、あ、意外とみんな知らないようなこういう、ね、あ、ルールあるんだ、レギュレーションあるんだっていうのが分かるのがいいんですよね。
いいですね。もっともっとかましてください。
いや僕ね、マジでありだと思うんですよ。だって言ったらみんなが見てるようなこうスポーツ実況系というか、うんうん、サッカーチャンネルでも、はい、まあ割かしフェア、
うん、
あですよね。でまあまあまあぶっちゃけ一回長谷川健太さんが解説に呼ばれた清水エスパルスの試合は長谷川健太監督ゴリゴリのエスパルス寄りでしたけど、
いやいいんですよそれでね。
でもそういうのってあんまない。いや別にいいと思うんですよ。
いいですよね。
いいと思うんで、ですけど、うん、あんまり目立ってないじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかエブリさ、なんかね、せっかく自分のチャンネルでやっててこう放送してるから、うんうん、よりそのホーム実況感をめちゃくちゃ出してほしいっていうか。
いいですね。
いやでもあれじゃないですかね。いやちょっとね、言語が違うんで理解はできないですけど、海外とかそうなんですかね。ブラジルとか。
ね、そうなんじゃないですか。
ホームの。
はいはい。
ね、おそらくなんかそんな感じしますよね、ホームとかだったら。
ね、そうっすね。なんかめちゃめちゃゴールの時にゴーゴーゴーゴーゴーゴーって言って
ます。言ってますからね。
行きますか、桜井さん。何でしたっけ、愉快爽快桜井でしたっ
け。愉快爽快桜井。愉快痛快、愉快痛快
桜井。そうっすね。
出していきましょう、どんどん。
でもなかなか、そう、石川さんに聞きたいんですけど、その、やっぱテンション上げるの難しくないですか。
ああ、そうか。
なんか、
いや、難しくないです。2、3回。
2、3杯酒飲んで行こうかなって思ったりもするんですけど、はい、いつも自分車で行ってんで、
はい、
なんか車で行かないで酒飲んでやっと、あ、それはもうちょっと
それはって飲まなくてもいける、
そうですね、飲まなくてもやれるようになってほしいですよ、
ちょっとね、キャラ変えましたってことでね、
キャラ、うん、スイッチ入れるの難しくないですか、
難しいか、どうなんで
しょう、いや、わかんないです、前にスイッチしか入れてないんで、毎回
そこは、
そうですね、
いや、石川さんが慣れ、絶対慣れっすもん、
急に変える
急に、なんかうん、そうですね、なんか別に恥ずかしいことでもないですし、
でもなんか立場的にというか、キャラ的にというか、解説的な方がね、桜井さんいい気がしますけどね、橋本さんにやってもらえますか、じゃあそっちは
橋本さんにテンション
ね、面白い実況、
そうそうそう、
面白い実況、橋本さん、
おもろいエブリサ寄りの、
はい、そういったところもね、なかなか、うん、これからね、あの伸びて、これから伸びていくチャンネルですから、うん、どんどんバージョンアップしてって、
ね、そっちも伸ばし、そっちもね、ちょっといろいろ試行錯誤があると見てる方も楽しいような気がしますよね、
はい、
うん、
プレー
もそうですけど、
いや、そうです、そういうのね、出してもらったらいいかなと思ってるんですが、うんうん、ごめんなさい、本当はですね、ショート動画バズり継続だったり、次節の神奈川大学サッカー部に向けてなどなどいろいろあったんですけど、
う
ん、
あ、そうだ、
はい、ちょっと盛り上がりすぎちゃったんで、この後あ収録があるので、そっちにね、ちょっと回したりだとかしてお話できたらなと思います。ちょっとあれですよね、スケジュール空くんですよね。
あ、そうなんです、一周空いてですね、次5月の17日の日曜日朝9時から、神奈川大学の中山グランドっていうところで、
神奈川大学ですね、
はい、朝9時でしたっけ、
朝9時です、
はい、
この間ね、桜井さん我々行ってきたんですよね。
あ、そうなんです。神奈川大学ね、竹山団地、
ね、竹山団地、素晴らしい取り組み、うん、
はい、神奈川大学のサッカー部が寮として使っていて、その団地の活性化みたいのをやってるところに視察に行かせていただいて、監督ともご挨拶させていただいたんですけど、
はい、
はい、
負けられないですね、
強いです、
ね、
うん、強いですけど、あれなんですよ、今神大が1位で4勝1分けで、うん、はい、で我々4勝1敗で2位で、
うん、はい、
勝ったら首位になる試合なんで、
だから勝ち点差1ですよね、
そうです、勝ち点差1です、
はい、
で3位以下は結構いろいろこけてるんで、はい、次勝ったらかなりでかいかなと思います、
うんうん、いや、そうなんです、これね、こういう勝ち星を計算する戦いでは、やはりね、連敗しないってことが大事ですから、
うんうん、
まあ、本当ここに向けて、いや、せっかくちょっと時間が来ますから、ちょっと修正をね、ちょっと求めていきたい、うん、ですし、多分これからのシーズン、ちょっとね、悪天候とかも多くなると思うんですよ、まあ、梅雨の時期に入ったりとか、まあ、ただそういったところを想定したちょっとシミュレーション、そのセットプレーないし、もうちょっと簡単に攻めていくような、まあ、やり方っていうのもちょっとね、やっててほしいなと思うところで、すいません、残り15秒となりましたので、ね、またちょっと収録分でまたお話ししたいと思います。はい、ということで改めて、桜井さん、穴見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週も聞いてください。それでは皆さん、さようなら。